説教キリストの名によって大久保翔先生。
エルサレムの神殿に美しい門と呼ばれる門がありました。神殿は高い城壁に囲まれ広大な面積を持っておりましたが、その城壁の中は大きく2つに分けられておりました。その外側の 70% は異邦人の庭と呼ばれまして、すべての人が入ることを許され、公衆のための広場の役割をも果たしておりました。まあ、要はその異邦人の庭は神殿の外庭、外庭のようなものであったということができると思います。その外側の取り巻いている異邦人の庭のさらに中、つまり全体の中央にまた壁によって囲まれました厳密な意味での神殿がありまして、そこには13の門によって中へ入ることができるようになっておりました。その門のうち最も美しく装飾されておりましたものは、聖所の中央に達する正門ともいえる東門、ニカノール門とも呼ばれるものでありました。それは銅の地に金が細工されておりまして、日が当たると輝くので人々はそれを美しい門と呼んでいたというのであります。しかし美しいというのは普通の修飾語でありまして、限定された固有名詞、この門、東門に関して使われるとするならば、むしろ今までの明治時代の訳と同じように、皇后訳もそうでしたが、美しの門とこの門を呼ぶ方がいいのではないかと思います。ちょうど日光の陽明門を日暮らしの門と呼ぶようにですね、この門はただ単に美しいというのではなくて、美しの門という名前で呼ばれていたと、そういうことであります。今朝私たちにとって重要なことは、この門はただ美しいというだけのものではなくて、いわゆる聖域の入り口であり、そこから中へは神の民ユダヤ人だけが入ることが許され、異邦人および罪人と呼ばれた人々、あるいはまた重い病、障害を持つ人々などは入場を禁じられていたということ、このことをまず理解しておかなければならないのであります。そして今お話ししましたように、そこには異邦人の庭を隔てるこの聖域を囲む壁がありまして、その境には異邦人および汚れた者の入場を禁止することを定め、捕らえられた者は自ら責任を負うべきであり、その結果は死である、死刑である、そう書かれた禁止札が立てられていたのであります。この柵を越えて入る者は死刑であるという恐るべきことが書かれているこの札はですね、まさに驚くべきことに実は発掘されて、現在イスタンブールの博物館に行きますとその実物を見ることができるのであります。つまりこの美しの門というのは、神の前に出られる人と出られない人とを厳密に差別するもんでありまして、 違法人の庭にとどまる人々にとりましては神の拒否を象徴するものであったと言えるのではないだろうかと思うのであります。単なる見物人を別にいたしますならば、神殿に来る人は礼拝を目的に来ているはずであります。そこで祈るために来る、神の御前に出て祈ることこそ訪れた目的であったはずであります。そしてその欲求は神の御手を必要とするものほど強いのである。孤独の寂しさと体の痛み、障害を持つ不自由さと惨めさの中で、苦しみが強ければ強いほど神の慰めを祈り求める願いは真剣なものとなっていたに違いありません。しかしながらユダヤの律法はその助けを求める人々が神の御前に出ることを固く拒否していたというのであります。不信仰なもの、よこしまな思いを抱く者はともかく、長い間の病気や肉体的な障害に苦しむ者までも神の怒りの結果とみなすことによって礼拝を禁じたのであります。これは本当に奇妙なことと思われるかもしれませんが、これが律法主義の行き着くところでありました。以前にもお話ししたことがあると思いますけれども、幸せは神様からの祝福であり、健康は神様から与えられた恵みであるという、そういう信仰は正しいものでありました。私は健康であるということ、これは神様の祝福の恵みであると、これは正しい信仰であります。しかし同時に、幸せが神様の祝福であるならば、不幸は神様の怒りではないのかと、こう考えるようになってしまったのであります。よく読まれるところでありますから、今ちょっと朗読しますので聞いていてくだされば結構でありますが、ヨハネ福音書の9章の1節以下にこのようなことが記されています。イエスは通りがかりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？目が不自由であるという、そういう障害を持っている人のところのことについてですね、誰が罪を犯したのか、この人が悪いのか、それともこの人の親が悪いのかと、弟子たちですらこのように考えていたということが聖書に記されているのであります。誰にでも重い病気に侵されることはありますし、また肉体的精神的な障害はあるでありましょう。そのすべてを神の怒りの現れと決めつけられ、御前で祈ることが許されない罪人というふうに見なされたというのであります。現代の私たちにはまさに理解しがたいことでありますけれども、これがその時代でありました。ですから慰めと救いを求めて神殿に集まってくる惨めな境遇にある人々にとって、この異邦人の庭と聖域の間に立つ禁止札は神の拒否宣言であり、 聖域の前に設けられている門は通るに通れぬ阻害の象徴であったと言うべきでありましょう。美しの門と名前は美しくても、その門は祈りを拒否された者にとってはお前は入ってはいけないという、そういう差別の象徴でありました。これが本日の前提であります。お前は入ってはいけないということですね。先ほど朗読していただきました使徒言行録3章の一節以下をご覧ください。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。この後の4章の22節によりますならば、この男は40歳を過ぎていたと記されていますし、2節にはこの足の障害は生まれながらというふうに記されておりますので、これはもうおそらく何十年もこういう生活を続けていたのでありましょう。そしてこの日もいつものように美しの門を入る人々に施しを求めていたのであります。施しと訳されております言葉、ギリシャ語ではこれはエレオスという言葉でありますが、このエレオスや施しという言葉は憐れみという意味の言葉であります。憐れむという意味の言葉であります。そして憐れみというのは憐れむべき惨めさが前提であることは言うまでもないことでありましょう。この男の求めはまさに直接的でありまして、一言で言えば金をくれということであります。しかし誰も理由なく金を与える者はいません。そこで彼は自分の生まれながらの障害を示し、その惨めさへの憐れみを金によって表すことを求めたのであります。このことは五節の金がもらえると思ってというこの期待からも明らかでありましょう。彼は肉体的な障害と貧しさとを結びつけてここで施しを求めているのであります。しかしながらここからが信仰の問題であります。つまり憐れみの対象が惨めさに対して向けられているといたしますならば、憐れむ者はその惨めさを正しく見つめることこそが大切ではないでしょうか。何がその惨めさを生み出したのかということであります。施しが愛の行為であるといたしますならば、惨めさの解決へ向かう者こそ本当の憐れみと言うべきでありましょう。彼は自分で歩くことができない重度の障害者でありました。働くこともできず、また働く場も与えられない人間であり、当然誰よりも貧しかったでありましょう。 好んで物乞いをしているわけではないのであります。生きていくためには自分の惨めさを人々の目にさらすことが彼にできる唯一の方法でありました。ですから彼は貧しさの恐怖から逃れる金を憐れみと要求したのであります。しかしながら惨めさとは一体何かというさらに本質的な問題を今日この物語は改めて問いかけているのではないでしょうか。ここが大切なところであります。貧しさというのは確かに悲惨であります。甘いものではありません。明日食べるものがないということはまさしく恐怖であります。これは貧乏のどん底を味わわなければ実感が得られないかもしれませんが、貧しさゆえに罪を犯す人が絶えないことを考えるべきでありましょう。一切れのパンを盗んで19年間を獄につながれたあのジャンバルジャンの悲劇というのは決して珍しいものではないと思うのであります。自分のことを言って恐縮でありますけれども、私も小学生時代に両親を失いまして、まさに貧乏のどん底を経験してまいりました。ですから貧乏の苦しさ、恐ろしさというものは本当にわかるのであります。明日食べるものもないということは本当に恐ろしいことであります。しかしながらそのように貧しさへの恐怖を本当に理解した上で、その上でなお惨めさとは何かという本質的な問いを私たちはここに聞かなければならないのであります。よく考えていただきたい。通り過ぎる人からお金をもらう、その金で一日のパンを得ることができるかもしれません。しかし彼は翌日もまたここに座らなければならないのであります。通り過ぎる人々の憐れみはその日一日の飢えをしのぐだけであり、明日を保証するものではありません。いわば食べるために生きる一日を支えるだけのものであります。人間は生物として生きていくことができれば、それで惨めさから解放されるのでありましょうか。空腹を癒す一日のパンは彼の惨めさの何を本質的に解決するのでありましょうか。見るべきことはそのことであります。イエス様は皆さんよくご存知のように、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、そうおっしゃいました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。また別のところでは、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうおっしゃいましたし、また明日のことまで思い悩むな、こうもおっしゃいました。パンだけで生きるのではない、明日のことまで思い悩む、そうイエス様はおっしゃいましたが、 しかし何年も何年も長い間美しの門の外に座っていた男には、神様の御前に出ることも、そこで許しと慰めを祈ることすら許されなかったのであります。祈るべき場所に至る美しの門は彼のためには開かれていなかった。お前はここから入ってはならないという拒絶がその門から響き続けていたというのであります。神の民イスラエルの一員として生まれながら、神の民から除外され拒絶の言葉を聞き続けなければならない人生とは一体何であったでしょうか。施された金で一日のパンを求めることはできても、門の外、つまり恵みの座の外に座らなければならない運命は少しも変わらず、その惨めな日々を維持するためだけのものに過ぎないのであります。ですからこの男にとっての本当の悲惨とは、永久に門の外に留め置かれていることにあったと言わなければならないのでありますし、重要な問題はまさにそこにあったのであります。人間の悲惨の原点を創世記は何と言っていたでしょうか。アダムとエヴァを楽園から追放した神様は、園の入り口をケルビムときらめく剣の炎によって閉ざしたと聖書は記しておりました。ここから入ることを許さずという、そういう宣言であります。罪を犯した者に対する神様の拒否、これこそ神の怒りのもとにある人間が受けなければならない惨めさを生み出す原因でありました。神の国の入り口を間近に見ながら、自分が背負う罪のため、その手前にとどまらざるを得ないもの、それがこの男が示す悲惨の現代的な意味であります。4節をご覧ください。ペトロとヨハネは一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロとヨハネは私たちを見なさいと、そう言いました。何を見ようというのでしょうか。今や惨めさの問題が単なる貧しさのことではなく、人間が生きている場の問題に集約されているということに気づくならば、このペテロとヨハネの勧告は自分たちの生き方への招きに他ならないと理解するべきでありましょう。物乞いをしていた男はまさに食べるために生きるだけでありました。食べるために生きている。しかしペテロとヨハネは何のために生きるのかということを、今自分が生きている姿によって示そうとしているのではないでしょうか。私には金や銀はないという言葉は実に象徴的であります。それは二人の貧しさの表明ではなく、真実の憐れみは金銀の施しにはないということであります。人間を 神の国の外に追い出した罪をどうするのかという、そういう問題として考えていかなければならないということであります。ですから、私にはあなたに施すだけの金はないという言い訳ではなくてですね、むしろ私はもっと大切なものを持っているという積極的な宣言として、この言葉を聞くべきでありましょう。そしてそこから大きな変革が起きるのであります。つまり、人には食べるために生きるということのほかに別な生き方があるということであります。そしてキリスト者は、新しい世界に生きる自分の姿を示すことによって、キリストによって与えられた新しい世界へ人を招くことができるのであります。貧しさの中に苦しむ者に対して、私を見よと言い、私にあるものをあげようと言い切るのがキリスト者であります。神の恵みを受けて新しい命を生きる者は、自分に与えられているものが自分だけで終わるものではないということを知っているからであります。何よりも価値あるものを私は持っているという信仰の確信であります。ですから7節をご覧ください。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。この奇跡がペトロの持つ神秘的な力の問題ではないということぐらいはもはや明らかでしょう。さまざまな人々の言う体の障害の癒しの合理的な説明はもはや無意味であります。どうして彼の足が治ったのかな、そのようなことを説明する必要は全くありません。つまり、これがキリストによって与えられた教会の技であると聖書は力強く断言しているのであります。間違えてはいけません。立ち上がって歩いたということが驚くべきことではないのでありまして、神の拒否を自覚させられていた男がその門を入っていったということが奇跡なのであります。歩けないという障害を神の怒り、神の罰と人々が理解していたということはすでに申し上げました。それならば、彼が立ち上がり歩き出したということは当時の人々にとって何よりも神の怒りの終結を意味していたというべきでありましょう。繰り返して申しますならば、人々の驚きは不自由な足が治ったという奇跡にあったのではありません。それは結果に過ぎないのであります。キリストの名によって歩けということは、キリストの名による神の許しを受けようという教会の宣言以外の何者でもないのであります。そしてそれが神の許しであるがゆえに、この男は神を賛美し、何をするよりも先にまず聖女へ向かって進んでいったのであります。そこにこそ惨めさの解消があったからであります。聖書はそのことをここで語っているのであります。肉体の癒しは神の許しをこの男に知らしめる現実的な印と理解すればそれで十分であるでしょう。真実の奇跡とは、体の障害の癒しではなく神に対する罪の許しにあるからであります。 それこそが最大の問題点でありました。そしてこの男の肉体の癒しによるさまざまな惨めさの解消は、永遠の死に至る罪を許された人間の味わう喜びの一例に過ぎないのであります。十字架によって罪の贖いを獲得された御子キリスト、そのイエスを主と仰ぎ、すべての人間に与えられるイエス・キリストの名による許しの宣言、これが教会だけに与えられた霊的な務めであり、教会固有の技であります。神の御前に向かって歩み出す人間の誕生、これこそ教会がなすべき最大の技となるのであります。それゆえにペトロとヨハネは、私が持っているものと言い切ることができたのであります。それでは皆さん、私たちは今何を持っているのでしょうか。何を持っていると断言できるのでありましょうか。今何を周囲の人々の前に指し示しているのでしょうか。ルカ福音書の10章の19節のところによりますならば、イエス様はかつて72人の弟子たちを遣わすときに、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威をあなた方に授けたと、そうおっしゃいました。私は権威をあなた方に授けたとおっしゃったのであります。またヨハネの黙示録には、私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けようと、このようにもおっしゃいました。権威が与えられている、これがキリストの教会なのであります。私たちに対する神の恵み、神の憐れみ、神の顧みは十分なのであります。キリストに従う教会に欠けるものは何一つないのであります。ですから、悲惨の中に苦しむ者に、私が持っているものをあげようとはっきり言える者こそ聖霊に生かされたキリスト者だと言わなければなりません。4節でペトロたちは申しました。私たちを見なさい、私たちを見なさい、これこそ救われた喜びに生きる教会の姿であり、罪の中に閉じこもる世の人々の前で私たちが語らなければならない言葉ではないでしょうか。祈ります。父なる神よ、今日私たちをこの場に召し集めてくださいましたことを感謝いたします。心からなる礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。どうか今見舞いにいる一人一人を顧みてください。憐れんでください。どうかその一人一人の足を強めてください。御国に向かって勢いよく歩き出していくことができますように、お導きを切にお願いいたします。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。